皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月に、なりまして、いろんな新しい生活場所始まった方もいらっしゃるというふうに思いますけれども、この京都発温暖化防止も引き続きではありますけれども、エネルギー問題、温暖化問題、ちょっと大変な話題、あるいは展望のある、希望のある話題、いろいろ織り交ぜてお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日も再生可能エネルギーに関するニュース中心にお伝えしていきたいというふうに思っておりますけれども、一つは再エネ導入遅れる日本ということで、京都新聞に大きく出ている内容、それからもう一つは日経新聞に再エネ普及予想より急ということで国際機関幹部に聞いた内容があって、それを中心にお伝えしていきたいなというふうに思います。まず最初の京都新聞の再エネ導入遅れる日本、世界で急拡大、新設では6割超ということなんですが、太陽光や風力なので、電気を作る再生可能エネルギーの拡大が続いていると、中国、米国、欧州、中東、産油国、中南米など急速に開発が進んでいると、一方で日本では特に風力発電の停滞が目立ち、世界の流れに遅れを取っていることへの懸念の声が高まっているということで、世界と日本の再生可能エネルギーの現状を探ったということです。21世紀の再生可能エネルギーネットワークによりますと、2016年末で、大型水力これはダムとかを作りますので、水力を使う、水の力を使うという意味ではリニューアブルということではあるんですけども、再生可能エネルギーを増やしていくというその中の、定義とは一線、もうちょっとこう線を引いてるというところなんですが、大型火力発電を除いて世界の再生可能エネルギーの発電能力は9億2100万キロワットということだったんですね。ヨーロッパ太陽光の発電団体によると昨年1年間でこの、数に1億キロワット弱の太陽光発電、それから風力が5000万キロワット1年間で増えているということで、昨年1年間に世界で新たに建設された発電設備のうちの 60% 超えが再生可能エネルギーだということなんですね。で、これは発電コスト急激な低下、2010年の時には太陽光の発電コストは世界平均で1キロワットアワーあたり36セント38円ぐらいだったんですけども、2017年には、10セントに下落してる、4分の1近くなってるんですね。で、陸上風力は8セントから6セントになったということなんで、もうほぼ10円は確実に切っていましたね。それで技術進展、価格競争の促進、参入企業の増加があるということですね。で、これもいろんなところで進んでいまして、風力の新設量ではインドが4位、ブラジルが5位、太陽光ではインドが4位、そして、石油依存からの脱却を目指している中東の産油国でも、そういうプロジェクトが相次いでいるということなんですね。で、特に、サウジアラビア太陽光発電は1.8 セント2円ほどの価格でもう1キロワットアワーできるっていうんですからね、私たちが20円以上で買っている、30円近くになるところもあるんですけども、それが太陽光が2円ぐらいでできるっていうことなんでね、これはもう得でしかないですよね。で、それが日本は、なんと、風力発電なんかは約340万キロワットとどまるということで、本当にこう太陽、とどまっていると。太陽光も間もなく米アメリカに抜かれるんじゃないかということですね。で、これ中身は何度か紹介もしてるんですけども、日本の低い目標、外務大臣悲しいということでね、これ後で紹介する国際再生可能エネルギー機関総会で、日本の再生可能エネルギーの目標が大変低いことを何とも 悲しく思う世界の動きを正しく理解せずその場しのぎの対応を続けてきた結果だということなんですよね。まあ大型水力を含めて2030年度 22-24% というのが日本の再生可能エネルギーの目標なんですけども、他の国、ドイツは 50% 以上、フランスは 40% ってね、非常に、目を取りがするんじゃないかということなんですね。で、日本の風力発電協会なんかも、国の目標の1000万キロワットはもう20年以降に、早期達成見込まれる、太陽光の導入目標6400万キロワットということなんですけども、1億5000万キロワットも可能だという試算があって、本当にこう国の目標は見劣りが、目立っているんじゃないかというふうになってます。貧困解消とか、ね、温暖化対策に、再生可能エネルギーやっぱり重要なんだということで、世界銀行グループの、国際金融公社が、のダナ・ヤンガー氏に聞いているんですね。で、世界銀行グループのダナ・ヤンガー氏です。はい。で、発展途上国では、近代的なエネルギーのアクセスがない人が21億人いるんですね。で、そういうところで、政府や電力会社が、送電網を建設して電力を供給するっていうのは、割に合わない、ね、その代わりにもう再生可能エネルギーだと早くできるし安くできる、ね、そういうことで今ではそっちの方が主流になっていて、貧困問題も解消できるし温暖化対策にも、なるということで、今この国際金融公社ね、総額の半分以上が再生可能エネルギー関連の、支出になってて、これは今後も増えていくだろうということなんですね。こういうことで、世界、先進国、途上国含めて再エネ導入が、本当にこう進んでいる中で、日本だけはちょっとというかかなり、太陽光は、本当に進んでいるところもあるんですけれども、本来ある、可能性から比べれば非常に少ないということだったというふうに思います。で、もう一つの、記事ではですね、再生可能エネルギーは普及予想より急だということで、再生可能エネルギー機関 アイリーナというふうに、呼ぶんですけども、そこの、アミン事務局長が、インタビューに答えておりまして、脱石油のエネルギー転換が予想を上回る速さで進んでいるとの認識を示したと。先進国に比べて出遅れていたアジアのほか産油国までもが再生可能エネルギーの投資を急拡大をしているということですね。で、公害問題に直面した中国が固い決意で再生可能エネルギーを取り入れようとしていると。2020年までに約39兆円という巨額の投資計画っていうのがあるんですね。本当にこうお金が、大きなお金が中国でも、再生可能エネルギーに、投資されると。で、風力や太陽光、バイオマス、地熱などね、これは石油に比べて資源が特定の場所に偏っていない、エネルギー転換が進むことで資源不足あるいは、競争、紛争のこれに象徴されるような時代が終わるんだと、新しい国際協力の関係が、形作られるだろうということなんですね。ですから、世界の紛争解決にも、役立つと。で、アミン氏はエネルギーシフトは世界の民主化を後押しする効果もある、エネルギーの多様化、特定の企業や政府が握っていた電力供給の権限を、分散させる、エネルギーシステムの未来は一握りの人たちが権力を握るのではなく多数の市民が所有する形態になるということで、これはね、私たちがずっと主張しています、再生可能エネルギー、自然エネルギーが、民主的な、社会、そして、市民が、中心の世界に変わっていくんだろうというような、ことをこの、再生可能エネルギー国際機関の、事務局長もおっしゃっているということで、これは本当にこう、今の流れ、この流れはもう変えられないんじゃないかなというふうに思います。エネルギー転換の過程を勝者と敗者がはっきり分かれるというゼロサムゲームのように捉えるのは誤りだ。誰にでもチャンスはあり、それをいかに素早く掴むかにかかっているということを指摘しているということですね。で、そういう中でですね、本当にこう進んでいる国っていうのがありまして、 どこだと思いますか？実はポルトガルなんですよね。これ、3月の実績で 100% 再生可能エネルギーを達成したということで、まあ、ここはポルトガルで、21世紀に入って初めて月単位で再生可能エネルギー 100% 実績があったと。で、これはポルトガルのですね、配送電会社 TSO というんですけども、この REN という、配送電会社ね、ここが、再生可能エネルギーなんかの調整をしてるわけ、電力の調整をね、すべてしてるわけなんですが、ここの情報によりますと、再生可能エネルギーによる、生産が4812GWh で、このポルトガルの、本土で、消費されたのが 4647GWh だったので、再生可能エネルギーだけの電気、による電気が、消費を上回ったと、ということで 103.6% の電気が、再生可能エネルギーで発電されたということなんですね。まあ、こういう状況になっていまして、低い日でも 86%、 そして大きい日には 143%、ね、というような発電になっているということで、全体1ヶ月を通じては 100% を超えたということです。で、こういう、ね、ところで180万トンの CO2 も削減できるし、ヨーロッパは、上限が課されていますので、電力会社とかその CO2 の排出量ね、それを買うのに、多大なお金が節約できたっていうようなこともあってですね、これがゆくゆくは標準になっていくんじゃないかということで、相当ね、前に進んでいるっていうことだと思います。日本でもね、電気が 100% 再エネで、月で、消費を上回ったよというようなね、時期が早く来ることを、期待をしております。で、そういう中でですね、私たちが自然エネルギー 100% 宣言賛同をしている、する、団体、企業、自治体、いろいろね、募集をしておりまして、その用紙がね、できてきておりますので、ぜひ、これにね、見ていただいて、賛同あるいは宣言をね、していただけたらなというふうに思います。もちろんインターネットからもね、できますので、ここは気候ネットワークが事務局をしていますキャンジャパンがね、中心になって、いろんな組織と連携して自然エネルギー 100% ね、宣言賛同のね、プラットフォームを紹介をしています。これまたステッカーなんかもね、できていますので、ぜひこういろんなところに貼ったり、あるいは、皆様方の身近なところで自然エネルギー 100%宣言あるいは賛同していただけたらいいかなと。それで、最初に紹介しました、遅れる日本を取り戻していけるんじゃないかなというふうに思っているところです。はい、ということで今日の、京都発、温暖化防止は終わらしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。